どうも、久々のモグラグラジオ増刊号でーす。
よっしゃー。
いやー、
や
ーちょっと
ね、
久々っすね、これ。良平くんの方から面白いテーマが出てきたんで、ちょっとこれは撮るしかないでしょう、ということで。メンバーを紹介しましょう。私、沖中と、
南良平と、
土屋浩二と、
ドラムの人と、
流れ夏子です。
ということで、この5人でお送りします。お願いします。
よ
じゃあちょっと両英君先言ったらちょっとテーマ出してください。
よアート談義
まあアートシーンいろいろ進化っていうかいろいろ動きがありますけど、
いっぱいね、
まあ、昔から多分それはあったんやと思うけど、うん、例えば作家がブランド化した時に、うん、その作家のイメージを崩さないような行動っていうか絵の作品のスタイルを保ってきたようなことに対して、うん、ちょっと何やってんねんっていう、なんかね、もうその自分のスタイルを作った時に、多分それは多分ね、まあ第二次世界大戦終わった以降ぐらいからの方が強いとは思うけども、ポップアートとかその時代とかに、自分の作品のスタイルをある意味メディアとか通して世に定着した時に自分が別のものに興味持ったにもかかわらずその作品の作れなかった作家が多分いっぱいいただろうなって、
はいはい、今日は本編の方でねスタイルとかトライブとかイズムの話しましたけど、うん、じゃあいざ個人の作家が自分のスタイルを確立した時にそのまま行くのってどうなのってことだよね。
そうそう例えば、今現在、インスタレーションを大批判してる人間が、あと5年後ぐらいにインスタレーションに興味を持ったから、でもあの時、嫌いやって言ったしなって言ってやらへんかったら、っていう面白くない、なさは僕はあって。
ああ、はいはいはい。
僕その時言ったからって言って、それを、やらへんっていうのは、うん、僕はやる派で。
ああ、
うん。まあ、いろいろ言われるとは思うけど。
でもなんかスタイルって、例えば、まあ、その当時、その瞬間にインスタレーションを批判する姿勢みたいなのも、まあ、一個スタイルかもしれんけど、もっと厄介なのはさ、例えば絵柄を決めてしまうやつとかさ、うん、その世界観を限定してしまうやつとかっていうの方が厄介やんか、うん、どっちかっていうと。
ピカソとかはね、やっぱり素晴らしい動きをした人だと思うね。
まあね。
って言っても、でも人生の中でさ、うん、80年とか90年とかで、できることっていうのは限られてて、
う
ん、ピカソができたことでも、あれだけ変わったと思っても、うん、ピカソっていう、
そう、
ブランドでしかないっていうかね。
はいはいはい。
ブランドの中であれだけ変われたから、多少、うん、そう思うだけで、うん、いざ、今見たらどうなんかって思ったら、
そうだね。
うん、
そう昔の方が良かったのにって言われて、
うん、
戻ったら、
戻んなかった。
そう。
でも俺最近ななんか結構なんか年度っぽいなんかケーキっぽい絵描いてて、うん、今年でしばらく俺今までそれこそ絵柄を決めんのはなんていうの絶対嘘やみたいな。
うんうん
そんなことをするべきじゃないってずっと思ってたけど、うん、最近ちょっとしばらくこういう方向で何枚か描きたいなっていう気分になっててさ、
うん
うん、まあもちろんこれがゴールではないと思うんだけど、なんかそういう心情っていうのはあるし、うん、それは結構俺の中で結構純粋な感じやねんか、うん、だからその俺イコールこういう絵ですっていうのを見せたいっていうよりか、うん、自分が見つけたこの、
うん、
やり方をちょっともう少し推し進めたいな
って、うんうん、どっちかっていうとそっちの方が作家今の現代アート で残ってる人たちの作家のパーソナリティに近いような気がするんだけど、
うん、
例えば単純に奈良義朝も、
はいはいはい、
ね、出ると思ったみんな印象で絶対その、うん、あると思うんだけど、うん、やつの本心知らないじゃん僕ら。
あ、うん、知らんね。
でずっと同じ絵描いてるやんって思うでしょ、
うん、思うね。
でもあの人の中で一枚一枚に対してあれは進化が起こってんのかね作業として。
多分 あれはね僕あっこまでの思い出は 多分一枚一枚内容多分かなり違うんやった
ね、
うん、
いやでも俺は俺の理想は成吉友がもし死んでさ、
うん、
部屋から全く違う大友の絵が何枚も出てくるっていうのを期待してんねんけど、そうじゃないと嘘やろって思う。
SDS の段階ではあると思うけどね、多分そういう
だってなんてあれは絶対商業的な感じやと俺は思うし、うん、
あれは商業やで完全に、
うん、でも一絵描きで考えたら絶対あれだけを描き続けるなんていうモチベーションを保つには絶対別の何かを描いてないと無理って俺のやり方からしたら思ってしまう。
いや僕はそこまでは僕は、
うん、私もそう思うの。
そこまでは奈良吉友を否定せへんけど、うん、奈良吉友はあのスタイルにほんまに多分命かけてるぐらいのあれは持ってるなと思うけど、
まあね、逆に 今はそういうのが分かりやすい作家の方がメディアにこう残りやすいっていうのはあるじゃん、うん、
あるね、
うん、傾向としては
覚えられやすいもんね、
うん、
でももしも
逆に何やってるかよく分かんないで残ってるそういうのっているの。
まあでもまあ言ったらさ、バスキアなんかもさ、まあ言ったら、そういう方向性の人なんじゃないの、その。
いや
ー、早く散りすぎて、一本しか見てないイメージやね
ん。いや、バスキアはでも、全然診断早いから。
ね、うん、まあそうか。
あくまでのアーカイブやったんだ
な。俺はでも、あの人たちの本をすごいいっぱい、あの出してるっていうイメージもなくて、
うん、
バスキアの歌詞はいっぱい出てるけど、うん、あの人を解説した本があんまり、あんまり出ていないよ。
でも割と
出てるかな。
タッシェンとかは結構いいように、う
ん、
あの詳細に書く本やから。
そう、俺は解釈するまでにすごい時間がかかるアーティストだと思うんで、ね、あの人で氷見野勝彦とかは結構なんかうまく解釈してるんじゃないかなと思うんだけど、うん、
あ
なんかすごい時間がかかるんじゃないかなって思
って、
うん、
どうなんだろう。でも思えばでもあれやね、なんか今例えば死んだ人でも今生きてる人でも残ってる人って大体代表作っていうのはあるよね、
うん、
なんかでそっから
大きく、
うん、大きく外れた
多分、ね、大きな変化でもう怒涛の変化っていうのは、
うん、
あの凄まじい何か人生っていうものに関わる事件があらないと多分ないとは思うけど、
うん、
このスタイルの変化っていうのは絶対にあるから。
あ、じゃあここでちょっと今思い出したけど、例えばさ、
うん、
大竹新郎なんかはさ、
うん、
ものすごくスタイルの変化が激しい人、うん、
でも大竹新郎スタイル変化激しいけど、やっぱ大竹新郎のなんか、
いや、あるあるある。
でもそれも多分僕らが勝手に決めつけてるあれやと思う、
うん
うん、
まあでもあるのはある、それはあるのはあるっていうそのあるっていうこと自体がもうおかしいんやけど
もでもなんか俺大竹新郎見てて思うのはやっぱりあのスタイルの変化の激しさっていうのはすごい共感できるっていうかさ、
うん、
なんか好奇心持ったものを片っ端から表現してるっていう感じがするやん、うん、なんか、うん、
だから変化してるっていうよりも
一緒
だよね。正直にいろいろやってないだから、
ね。はいはいはい、
だからある何年代はあれやってたけど、今はこれだけ
みたいな。多分走りやろうな。
感じじゃないじゃん。
だから言ったらさ、なんか関西のバンドの、うん、関西のミュージシャンって、大体バンドを掛け持ちしてたりするのか。なんかああいうセンスにすごい近いような気がしてて、なんかその、なんかこう、一個だけじゃなくって、いろいろやるから本体が、にフィードバックされていって、みたいな形を。
いやそうね、すごいある。僕ほんまリンゴ音楽祭で、
うん、
あのほんまに作品変わったことがあって、
うん、
あれすごいでかかった
んやってる最中で、
うん、
あの久しぶりにコラージュの作品とか作ってんの。
ああ、
昔はコラージュよくやっとったんやけど、いわゆるまあドローイングプラスコラージュっていうスタイルを、うん、もうだから6年ぐらい前にやってたのかな、
うん、
で最近結構具象きっちりした絵を描くようになってきたんやけども、なんかそのコラージュとか落書きとかドローイングとかいうのが目覚めて、
うん、
今全くそのキャンバスに描く絵とは別で家で結構あれからずっとやってて、
うん、
さらにそれを誰かが第三者がさらにそこにデザインを加工して加えるっていう行為もあったりして、
うん、
超楽しかった。
あ、
なんか新しい過去に振り返ったのに、 すごい新しさがあって、多分そういうことを真面目に発表した方がいいんやなって思って、
そうだね、発表するかせえへんかっていうか、
やっぱりでも、
あれね、絶対振り返るもん過去に、
そうだね、
もしくは自分が興味持った例えば、昔の朝日ビールとかのあんな変なレトロなポスターとか好きやって思って表現したいと思ったら、できるんやったら僕それ真似してなんか自分のフィルターを通して別にやったらいいんやと、っていうぐらいの感じで僕は言ってるんやけど、
決めつけてんのかな、他の人は。
きっとそうなん
だ。でも分からへん。まあ、スターになったことないか分からへん。
否定することによって自分の個性をアピールするっていうことが今まで行われてきたと思うんだけど、こう、なんか、今までのこれからのヒッピーとかもそうだと思うんだけど、全てを結構肯定する側に回ってきてるんでね。なんかいいじゃん、いいじゃん、それもいいじゃんって言ってきて、多方面にどんどん広がってくる。でも、それを聞いた人は、いいの？本当にそれいいの？っていう。ドラッグもいいの、何がいいのみたいななるんだけど、肯定するとその人が肯定されるんだよというふうに最近思った。
肯定された。その人が選んでるものとか、チョイスしてるものとか、その人らしさとかって、結局チョイスしてるものにも左右されるんやけど、傍から見てるその人っていうものを、こういろんなフィルターをかけて全然知らへん人が作品として見たときに。自分の中ではすごいいろんなものを挑戦して変わってるつもりでも、いざ見てるものって絶対共通点があって、意外と見れてるんやと思う人って。
結構そのヒッピーシーンのなんとかっていうのに関しては、ほんまに言いたいことがある。
来た、
言ってみてください
よ。偽善者は偽善者を生む。じゃあ、偽善者特に頭いいやつは、多分ほんまに偽善者がいて、僕最近身近に感じたことやねんけど、それは言わへんけど、そうだね、ほんまにね、洗脳できるぐらいの多分宗教とかある意味簡単な信仰宗教作れるぐらいの人間が偽善的な内容をわーって吹き込んだら、
全員シンボリックに、
でも実際
そう、ね、
私生活ではそんなことしてへんの。なのにそういう時になったらみんな愛だよねっていうようなことを簡単に言うねんか、
これは何、ほうじくんのさっきのとちょっと、
ちょっと
違いが出てきてるわけ。
そうそう、両方ある、俺も両方あるんだよ。危ないっていうのと
危ない
っていうのがある、両方ある。だけどこれからも、なんて言うんだろう、これからは受け入れてそれを消化していかなきゃいけないのかもしれない。
ただでも、
ゲレンでいいやん、何でもこう。
ある程度は受け入れたら
あれかもしれない、
受け入れ切った時 の怖さっていうのがほんまにあるな。
なんかこれわかんないけど、ストイックな話みたいなになっちゃうかもしれないんだけど、こうなんかね、覚悟を決めてる人はね、あえて選んで、他を選ばない、興味が、興味が出る、興味にパッと飛びつく、非常にいいんだけど、それを分かった上で選ばないっていう風に、一つに決めることによって、なんかを確立しようっていう、すごくストイック論みたいな。
だから、否定じゃなくて、受け入れるけど、選ばないっていうこと
や。なんか非常になんかね、職人の世界っていうか、
それこそ例えばさ、マガラなんかはさ、グラフィックデザインをやってるわけやん、そうなってきた場合っていうのはさ、いわゆるこの今議題に上がってるスタイルとかっていうのでサバイブしていく、ものすごい極北やんか、
多分ね。
もう具体的にやっぱその思想よりも商業ベースでそういうところをやっていくっていうところからはどういう風に見えてるの？
やっぱりなんて言うやろ、飲み込まれるね、すぐに。
もう
商業が、そして自分の生活が成り立ってるから、わって、それって簡単で、それに合わせて何かをやるっていうのは、ちょっと器用にちょっと絵が描ければできるっていうことも、お金に結びついたりすることさえあるっていうふうになると、結局自分の根本はどこかっていうふうになるから、自分がやっぱり デザイナーでもめちゃくちゃあるから。
それがデザインの世界じゃなくて。
うん。うん、でもだからこそデザインの世界で何をやりたいかっていうことになってくると思うね、うん。きっとデザインでもいろいろあって。
それを無視して、なんか、選択するのがアートなわけでしょ。
そうそうそうそうそうね。
だから崇高だって言われるわけなんだけども。
多分デザインっていうのはおそらく良し悪しがあるんやと思う、ね、
うん。
でもその基準すら無視して何かを表現するっていうのが、うん、アートの役割だと思うのか、うん。
じゃあ無視したデザインはアートにはならない。
いやだからもないんだよね。
だからデザイン
それがデザインとして機能しなかったらそれはデザインじゃないわけだから。
そうそうそうそうそう。だから機能
新たな可能性としてそういう風なやり口でデザインっていうのを切り開くってデザインとして定着するならそれはデザインとしてなるけども、
うん、成り立たないといいデザインとは言われへんわけやからさ、
逆にアートはそれが許される可能性があるわけだよ、別に成り立たなくても、
うん、もちろん
そうそうそうそう、うん、
だそこに甘えを持っちゃいけないっていうんで、個人でいかにその自分の中に
だから
それを持つかみたいなのが多分今までの、
でも
今までというか
なんとなくデザインはデザインやけど、自分の中に何を持って許されると思われてるかっていう基準だったりやから、どこを基準としてそれがあるかやと思うんだ、うん、もちろんデザインはそこが基準っていうのが分かりやすいしあるしやねんけど、果たしてっていう、アートでも同じやん、なんか、
いやでも同じなように見えて、だから明確な基準があるかないかっていうのはかなりでかくてさ、
まあ、明確な基準がないから、
やっぱり商業ベースで機能しないと、さっきのもさんが言ったみたいにそれはデザインに足りえへんわけで、いくらビジュアル的にかっこよくても、
うん
うん、そのビジュアル的にかっこいいっていうのは多分そのなんやろ、時代性にのっとってるのか、もっと根本的なものなのか、何か魅力があるんやと思うんやけど、
うん、
それをデザインのベースでやるとちょっとそれは分かるけどみたいなところが一個入ってくるやんか、
うん、
でもアートはとにかく良けりゃいいし、
うん、
やばけりゃやばいしっていうことやからさ、
うん、
俺はでもデザインはやばけりゃやばいし、うん、良けりゃいいとも思うんですよね、
うん、いやでもそれをやれる人っていうのはさ、
う
ん、
そう、
ね、
それはすっごい難しい、
すごい難しい、
もしかしたらアーティストよりも難しいのかもしれない、
うんうん、
それがなんかデザインとアートの境界線すら超えたものがあるんじゃないかなと、うん、
しかも自分の中で結構デザインとかアートとかいろんな風にもう分断化されてて、
うん、
カチカチカチカチカチカチと、
うんうん、
そこが自分の中の葛藤になったりするし、何によって何がっていうのがね、
まあだから同じ人間が作るものやから本来はさ、
うん、
境界なんかなくって一体化したものであるべきなんやけど、うん、どうしてもその今現状においてはさ、
うん、
その扱われるあのなんていうか世界が違うから、うん、あとなんていうの、流通される経路も全然違うし、
うん、
その見られ方も全然変わってくる状況下の中やから、
うん、
なかなかそこは結構難しいっていう感じはあるけど、
うん
うん、
やっぱダメだよ、だからアーティストがそういうカテゴリーの目線を持っちゃダメってことだよ、だから、
うん、まあそうなんだけど、
アートはアートのジャンルの中に収めちゃうっていう風なこと自体がすでにアートではなくなっているというか、
まあ一応今日俺田原総起中やからさ、
そう
一応
たまに境界が微妙になったりするアートとか見るとすごく切ないもん、
境界が微妙っていうか、境界を飛び越えて存在するのがアートだっていうことですよ。
だって逆に
そこまでいかないと、
逆に手法的に言えばさ、
別にどうってことないと
思う。手法的に言えば、その例えばテクノロジーが出てきた時にさ、やっぱりデザイン的なセンスみたいなのをアーティストが盗んでさ、
うん、
出してた時代はあったわけや、絶対的に。だっていまだに絶対あるはずやん、うん、それいうのは。だからそういう意味ではなんかアーティストの方が小ずるいとも言えるし、うん、でもそれはさ、多分アーティストがそれをやった時にどう世間に語るかって言ったら、自分の思想がこういうことであるから、こういうコンセプトにのっとってこれがいるから使ったみたいなことを言うわけ、
うん、
そうか、うん、
そうか、
そう
か、
そういうのはデザイナーだって一緒だもん、
そうか、
多分、
う
ん、
でもまあプレゼンテーションを、あのなんていう
か、プレゼンテーション上手すぎたらなんかちょっと、
いやそこなんだって、
変や
なんかプレゼンテーションが上手いと嫌だよね、
嫌だ
でもむしろさ、これ世間でどう思われてるか知らないけど、アーティストの方が ものすごい 求められてないプレゼンテーション
求められてるからこそ、う
ん、あれすごいドキドキする変やな、なんか不思議やわ、
変っていうか、
だからそのプレゼンテーションの先っていうのがさ、クライアントと仕事ではなくってさ、そいつの人間みたいなさ、
うん、
ことやからこそより説明せなあかんっていうさ、
うん、だからこそ代弁者がさ立ってキュレーターとかいろいろなんか出てくるんだろうと思うのにさ、なのにキュレーターに説明するアーティスト人がいないとキュレーターが機能せないにしないかみたいになってるのを見るとちょっと変な、
素朴に思うんですけど、なんか例えばナチスドイツの何かに対してのメッセージを発信しようとするすごくストイックなアーティストが美的センスを意識して展示するじゃないですか、
うん
うん、そこの美意識とメッセージ性はどう絡めていくのか分かる、
はいはい、
ですね。俺はどっちかっていうと美意識、自分がこれがかっこいいと思うとか、
うん、
もしかしたら誰も考えないかもし、あ、誰も思わないかもしれないけど、
うん、
ちょっといいと思うとかを提示するのが面白いなと思うけど、例えばそういう風に社会的なメッセージをめちゃくちゃ押し出す場合に、うん、それってその美意識と関係あるの
か、まあ、確かに。だからその最も突き刺さるメッセージっていうのはおそらく写真一枚やったりするからね、
うん、
それを作品化するってことは加工して自分の批評が十分に入ったドキュメンタリーになってしまうから、
うん、
うん、まあその問題は確かにあるっちゃあるけど、でも美醜の問題っていうのもあるやん。だってグロいのが好きな人もおるわけでさ、
うん、
だからそのグロいのが単純に好きな人間がナチスのテーマにして作品を作るよりかは、その何か考えがあってそのナチスの作品をテーマにする人間の方がメッセージ性はあったりする場合もあるっていうか、
うん、なんか
でもアートにおいてはどっちも一緒やん。だって
美術の見方の問題だよね、なんか、ね、
見方の問題、そのメッセージを、メッセージって何なんだろうっていうところなんだけど、
はいはい、
自分が本当に虐げられて生きてきて、それでこんなものしかできないけど見てくださいっていうものと、自分は悠々と暮らしてたけどこういう問題も世界にあるから見て一応みんな知りましょうみたいな、
だから自分の作品作りの時になんか何をテーマに置くかの時にさ、やっぱそういうの重要だよね、
すごい重要だと思うんだよ。
しかも作った後
まさに偽善者だよ。
まあそうやな、だから
そんなものは
過度に加工したら偽善者、
嘘つけっていう話でしょ。だから
僕それと近い話で、まあ、インスタレーションとかも撮ってるんだけど、
うん、
あなたは物書きですか、
うん、
アーティストなんですかって、
うん、
ほうほう、
文筆家なんですか、
うん、
表現者なんですかって、もう文筆も表現ってアーティストとしてあの例えばインスタレーションでギャラリーバーってやって天井から布一枚垂れ下がっているような展示がある
ん
です、
うん、
古典で、
うん、
でちょっとした水の音とかが流れてたとして、
うん、
ギャラリーの入り口に全部そのコンセプトが書いてあって、
はいはいはいはい、
コンセプトを理解しないとその天井を見ることができない、うん、
そ嫌い、
その天井を見るに至っては
だ
からその例えばその文章の、
うん、
ある意味、
まあ、文章力、
そう、文章力が必要で、
うん、
はってなる、この人本書いたら面白いかもしれない、
うん、
でもこれを完全文章で説明しきってる時点で、
うん、
古典やる意味があるのかな、
そうだね、
うん、だそこがそ美意識とかでなくて僕の見てるのは、
まあ、
両方に美意識があるから、文章にも、
うん、あ、まあ、そうね、
その空間にもあるし、
うんうん、
だからその両方を持ってくることが、
うん、その2つもあったら意味ないわ、う
ん、でもな、うん、理解できんねん、
そうでしょ、
2つ重なるってやろ、
こういうアートが存在するっていう理解の仕方になって
くる
から、これをこの空間でこの文章があって、これを文章の通りにこういうふうに認識するっていう、そういう認識がある。
お前だな、
うんうんうん。
単純にその布のあれをこの文章からイメージすることないの？
いや、まああるんやけども。
見方としては。
僕はだから、なんか。
でもそれはさ、なんか逆にさ、それこそ戻るけどさ、スタイルの問題でさ、例えば文章に長けた人っていうのは、おそらく文章を読んで何かを想像させる のこそ快感に思うべきやからさ、それを目の前に抽象的でも何でも作品化して具現化させたものと同時に並べるっていうのは、逆に文章表現っていうこと自体の可能性をさ見てないとも言える。
まあそうね、確かにね、想像力の部分ね。
そう、
いや、なんていうの、その
難しいとこだな、
極端に極端にそのインスタレーションの内容が、
うん、
あの文章を持ってしてないと全く面白くないインスタレーションも。
さあ、あのタイトルに入れるじゃん、それ。それを短くしてキュッてやったのがタイトルなのにな。
そうそうそうそう。
でも僕はノンタイトル嫌いなのよ、結構、基本的に。
なんかね、でも俺そこ。
私ノンタイトル嫌い。
そこ実は俺。
タイトル見ない
から。せめてつけてほしいねんけど、でも。
別にそれはでも。
コンセプトが長いって嫌いっていう。
でも俺、わがまま、未だに、やっぱり、こう、自分の頭の中で一体化しひんのよ。その、いろんな人に言われて、タイトルいるって。で、俺もタイトル重要やなって思って。てんねんけど、基本的にはでも自分が作品を作ってタイトルをつけるってなった時にどうしてもやっぱりこう、
う
ん、いまいちこうハマらへんっていうか、
そうだろうと思うんだよね、本当のところは。
なんなんやろタイトルは。
でもノンタイトルって書いたものを見て、でその絵も見て、
うん、
作家が寝てるあの姿が浮かんだら多分それはなしだろ
う。なるほどね。
うん、あのぐーたらしてるのを見たら、
うん、
だけどこいつ見つかんなくて困ってんだろうなみたいな、
うん、
のを見つけられたら多分 OK
だ。例えばさ、なんかこう、うん、コンポジション1みたいなさ、そういうタイトルあるやん。俺、ああいうタイトルに逆に共感できるっていうかさ、俺もなんかこう、一個の古典やったら、なんかのそう古典のタイトルに1とかつけそう。だから古典っていうのはさ、
うん、
なんていうか、逆に、もう少し突き放してタイトルつけれんねん。
う
ん、なんていうか。
そう、
それはさ、
私コンポジション1とかつける方が逆に共感できひん。
いや、ちゃうねん、ちゃうねん。
タイトルの方が悩んで
るやん。いや、それはタイトルでええねん。で、古典に関してはさ、まあ言ったらさ、古典の展覧会の DM のメインビジュアルにこれを持ってこようみたいな、そういうことを考えてる時点でタイトルがつくねん。
うん、
だって、それ自体、もう、作品とは別個の世界観やからさ、やっぱり。その、こういう展覧会ですよっていうのを端的に語れる一枚を選んだっていう、その時点で、それは作品を制作してるのと全然違う感覚やからさ、もう編集に入ってくるから、じゃあ、この作品が10点並んで、これらの作品で、このメインをこうつけて、タイトルつけましょうっていうのはできんねんけど、
つまりそこはもうプレゼン能力の方向に入ってくるわけ、
ね、そっちに入ってきて
る
の。
そうやな、
結局むしろめっちゃ逆で、
うん、
出てきてしょうがない
、うん、
選ぶのに困るっていう。
ああ
、何かタイトル作るのめっちゃ好きで。
ああ、うん、でも良平くんは結構巧みやんな、そういうの。
なんかとりあえずその作品に対して物語ブワーって作って文章に起こすのさ。まあ、僕必ずやることが、あの書いてると完成するまでにできるだけ作品となんかまあ喋りまくって、
はいはいはい、
あの物語作っていくねブワーって、うん、でそこはタイトル決めるんやけど、逆にそうしたらタイトルが出すぎて
難しいってことだ。
で決められへん。でアンタイトルになる可能性
もある。
それ、
役者そうやってアンタイトル出てきてんの。
役者の無言みたいな感じで。
アンタイトルになる
かな。いるんだけど喋らない。
状況なんぼでもあんねんけどみたいな。
出ない。そういう意味でタイトルつけるのは難しい。
あ、
逆にさ、でもそれだけその作品の世界観みたいなのが自分の中にバーッとあって、うん、それを表現してて、それはでも。他の人が見始めてしまったらさ、他の人のイメージの問題じゃん、そっちからは、うん、それで全然違う方に見られるのってはどうなの。
いや、僕はそれは全然いいな、うん、なんか
でも逆にタイトルがそう出たことによってこれ読んで、あ、そっちだったかーってこうなんかさ
あ、そっか、それもあるけど、なんか結局僕なんかその絵に対してタイトルつけたり物語つけたりするときは、
うん、
これは例えば絵本とかいう形で出版する形やったら、やっぱそれはできるだけ伝えなあかんけど、
いつもタイトルがあるわけじゃないの。
いつもタイトルがあるで、
うん、
あのだから その完全に物語にしても物語の文章を読ませても多分理解してもらわれへんから。
え、宝治君とかでどうやってタイトルつけるの？
あ、やっぱり後からつける
から。ああ、
うん。物その
てかそれを見て そもそもさ、うん、あのアニメの制作方法ってどこまで決め打ちで言ってんの？
最初のイメージだけですよ。こういう例えば世界があの隕石によって終わる、う
ん、あ、はいはい、
で感じが昔からあったとか、例えば、
あ、はいはい、
でそれをや何とかして何かしようとかして、うん、あの人間がドラあのブランコ乗ってるシーンが欲しいとか、
はいはいはい、
野球してるシーンが欲しいとか、うん、そういうのを組み合わせてやっていってっていう感じ
で出来上がって、
そう出来上がっ、そう最初からやって順番に1個作ってって、あできなかったら巻き戻って、うん、でそこからまた作ってって出来上がってこれだって
でそれ
うまくそれいけばいい、
それに対してタイトルを、
う
ん、
そう
客観的につ
ける、
うん、絵コンテとか作るんだよな。
絵コンテは事前に CM とかは作ったことあるんですけど、自分の作品としてのはないです。
ないんだ。
うん、
なんかいつも、うん、まあ、言ってみれば行き当たりばったり的な感じで
作る。うん、これ作ってこうなったから次はこういうシーンがみたいにこう繋いでいく感じ。
そう。でも今作ってるのは脚本を書いて、
うん、
ちゃんと書いたんだけど。
そうなんだ。今までの脚本がないんや。
そうないんですよ。ただどこで事件が起こるか分かんないんですよね。あの全く事件じゃないところで自分の中の性格的な事件が起こる。
現実的に。
うまくいかないっていうのが起こるじゃないですか。
はい、
それがなんかその後のシーンにどう影響するかは、う
ん、めっちゃ分かる。
分かんないんですよ。
僕それ絵でもある。
あるでしょ。
俺もある。
だから
そう
こういうつもりで描いたのって全体が見えてるときに、うん、僕割と絵の具べったりつける方やから。うん、たまにその筆に水分とか含まれてて、
そう
書いたらビーンって垂れてったらその下の部分書き直さなしょうがない、
うんうんうん、
もうこれは垂れてるイメージだ、ここは存在させたくないから、
そうそうそう
そう、じゃあもう塗りつぶす時がある。
そう、でもさ、その前の部分は結構うまくいってるわけじゃん、
うん、
うまくいってるから、俺の場合はできるだけ時間かけてるから、
うん、
その最後のところだけを、
あ、なるほど、
あの変えていきたいわけ。
あ、そう
か、その展開を変えていけば前が生きるから。だから脚本を書いて、そっから、その脚本はもう、あわよくば切り捨てるっていう気持ちでやろうかなと思って。
あー、うん、なるほどな、うん、
だからでも、ね、絵を描く感覚とは、多分かなり近いと思う。
まあ、そうやね。
そうなんや。
絵は仁義なく戻れへんからね。
そう。うん、
失敗したの
か。なんかそういう風に絵描かないからな。
野村くんは決めやもんね。
野村くんはめっちゃ。
いや、逆になんかその、なんだろうね、苦手。
え、野村くんでも、野村くんでも、
苦手というか、
あの手法でさ、どこでこう、
そう、上がる。
テンション
でしょ、
うん。
テンションは割とずっと一定なの。
一定。一定っていうか、
うん、
だって、もうだから決まってんだもん、結果は。
完成させた時に
こうなるって分かってるわけ
よ
自分で。
あとはね、
それでも失敗した時のこの
失敗なんてないんだよ、だから。
ああ、
ないんか。
だからあの
興奮みたいなのがあるってこと。
そこだけ
ないんよ。
だって俺とかなんかさ、
今全部みんな勝手に答え言ったあるんって聞いたらないんやって。
いや
野村くん何も喋らへんさ今。
俺なんか絵描いてるのとかな、うん、7割型ぐらいできたぐらいが一番楽しいね。だから完成した時には疲れてるっていうパターン
も思う。僕一回も今まで一度もない。
だからでも野村くんのやり方で俺が考えるに、やっぱ完成した瞬間にお ぉみたいな。
って
何の
感じなイメージ。
野村くんの作品のスタイルでもあっても 100% ってやっぱないんだな。
ない。それはないけど、いや、どうだろうね。一回やんなきゃダメだね。はい。
何自分のこと語らへん。語らへん。
いや、でもね、本当に、なんだろう、ペインターの人たちの、動きを見ててね、これは楽しいなっていつも思うんだよね。
あ、でも、なんか、いろいろ5年はね、こねくり回し喋ってきたけどさ、楽しいから書いてるっていうのがやっぱ最大級。
だから僕、多分人と楽しい そのポイントが違うらしくて。
あ、
まあ、そうみんなでもそうじゃん。そうだね。
でもノムさん特に変じゃない。
まあな。せやけどなんかこう書いてるところでさ、みんな自分の部屋で書いてて、その中で浮き沈みがあって完成するわけやん、うん、それが飾られる場所ってなったらさ、そこまで想定して書く場合とそうじゃない場合とか、
書くそこまで想定して書く場合なんて俺はない
ないやろ。ない場合とかもあって、しかもそれ
売れっ子になったらみたいな。
そう、そんでさ、
ロキチューさんあそこにこのぐらいの場所にって
そうで、じゃあ例えばなんだら美術館でなんか一個借りてきますわ、よろしくねって言ったらさ、昔やったタイトルで昔やった書き方でのさ、その絵がさ、かあの飾られるところによって見せ場が違うというか、ああいう感じってどうなんかなと思って。
でもそこまで考えて絵描くことは多分ほんまにできるのんちゃうか。だからサイズぐらいはいいですよって言うけど、うん、多分まっさらで描きたいかなって感じだけどな。
いつどういう風に見てる人はアーティストの何を理解してどういう風にするんだろうと思った時に。
でもいやだから俺そういう感覚がな、でもあんまりにもさ、なんか無考えでペイント作品を作り続けてて、それでいいんやって思い続けるの俺はちょっと怖いなって思った時期があってさ、でそういう時に俺はじゃあ漫画を描いてみようとか、逆にだからそういう漫画とかなってきたら俺はもうすげえ逆に閉じ込められたいって思うね、がんじがらめにされたいって思う。なんか
編集者がついて、
そうついて、なんかこうそういう漫画家前とした締め切りがあってっていう中で書いてみたいっていう、
窓から逃げるシチュエーションがあって、
そうなんかそういうなんかこうまあイメクラやんなほとんど、そういう漫画家プレイをしたいっていう気持ちで漫画を描いたりすること、ね、うん、けど、うん、やっぱり俺はだからペイント作品っていうそこの聖域をさ、サンクチュアリを守ってるんやと思うんだよ、なんかやっぱ、うん、どうしても、うんうん、という感じですけど、ね、どうですか、そろそろいい感じですけど。
そっか、
なんか
勉強だったな、
なんか喋りたらん、
僕よくなんか結局僕はなんか今出てきたことはとりあえず表現しきってしまう方やから、
うん、
こんな作品作ってんねんからって言われて、それをなんか続けていくっていうような人間ではないかなっていうのを、まあ一番初めに言ったこと
やけど一番初めですか、だいぶずれていったよなみんなの。
結局ね、例えばね、山が好きやった人間が海に興味を持つぐらいの気持ちはまあ割と僕は持ってるかない
いと思う、
うん、
浮気症だな、
うん、
浮気症です。
浮気症はね、浮
気症、うん、
俺もそう
でも結局なんか別に自信がなかったら多分行かへん。
ああまあな、うん、だからできるかもみたいな可能性がある以上やり、なんか
これは絶対に面白いことができるってなったら移行する。
そやな、フロンティアがある限り耕し続けるぜっていうこと、う
ん、でもそのスパンはやっぱり何年
食だなこの野郎
うん、
そういうスパンで絶対男の人の方が慎重で確かな気がすんねんけど。
ああ、じゃあちょっとなんか
女の人って結構フォーファーしてない？
なんかいい尽くせへんかってこと言ってください
よ。女の人はサクサク行き過ぎてんねんけど、そこが女の人の魅力だと思う軽いねんけど
よく分かれへんねん
よく分かんない
。いやでも引きずってるものはちょっと違うのかもしれない。
全然感じ違うと思う。
こう引きずりますよ
そうだからいずれだからずっと言ってんねんけど、このラジオで一回だから男が作るもん女が作るもんっていうのをしたい。
多分女の人こういうところで悩まへん。もう次なんか面白そうなもんがあったらそこにバーッとやると思う。
まあ、もうそんな簡単にすぐにはいかへん。
次がどうとか、あんまり、いや、もちろん感じてる人もいらっしゃると思うけど。でも、
帰り見たりせえへんの？過去の自分に。
もちろん帰り見るよ。
それを見てどう思うか
わかった。
今が一番、
例えばさ、夜なっててな。うん、
夜酔っ払ってんの
朝方を迎えるときに、あ、朝なってるやん、みたいな。うんうん、どう思うの？
あんまり一緒やね、別に。
うわ、もう、朝なってる。もっとなんかいろいろあるはずやんって。すぐに朝に行かれへんの、うん、
朝か、来てんのに。うんうんうん、目の前の朝を満喫できないぐらい。
そう。
過去を引きずるのが男だと。
秘密と一緒やな。だから、自分にはもっと無限の可能性があったはずって思い込む主人公。
ああ、ウェイストスタイルや。
どうなん実際、朝方迎えた時。
ああ、朝やったかもしれない。
うわぁ女毎日死んで毎日生きる。
毎日目が覚めたら今日の私誰って思ってる。
そっか。
まあそこまではいかへんけどね。でもあると思うよ、きっと。
本当？っていう感じをこういう場で出したいっていうことじゃなくて、ほんまに思ってる。
そうだな。朝なったらちょっと後悔
したい。朝なんて、
だってこういう流れだったらそう出るしかないから。
そう。女子とさ、ほんまに、ほんまのとこどうなの？
ほんまのとこ？そう、朝の話。
朝っていうか、まあ結構抽象的になったけど、
いや、これは具象的やで。
でも、孫ら結構朝やーっていう。
うん。
でも、なんかわだかまりみたいなのとかさ。
そうなんないかな。
ほんま？
うん。いや、ちょっと待ってや。何のわだかまり？今、朝しかない？今、頭の中に。
例えば、もしもな。
うん。
あ、違うわ。これ。
洋平くんの例がちょっと極端やね。
男の例で言うと、そのなんかあの締め切りが迫ってんのに、あのムラムラしちゃって AV 見てちょっと抜いてしまって2時間ぐらい寝ちゃって起きた後にあーって思う感じ。
マニオヒ
てかむしろあれやろ、だから逆に締め切り通りに提出したのに、提出した後であれもうちょいいけたんちゃうかなって思うっていう感覚なんだ
よ。あー、そう、大人の話。
いや、
それは常にある。
どこに乗っていったらいいのそれ、今までのこれ。
簡単に昼寝をしてしまう
か。もうちょっと、もう宇宙的になってきたから、ちょっと閉めますか。
ちょっと、
電車こっちで行った方が早いのに。
違うな、
こっちで行った方が
積み重ねじゃないかな。
安い。
じゃあ最後にちょっとこのラジオに初めてゲストで出たポージ君、ちょっとどうですか。
どうなんだろうな。
どうですか。
ないですよ、
ね、なんか言うことあった
ら。ポジティブっていうような女の子しか
ない。それ
今度やろ。
なんかポージ君インフォメーションとかあります？
インフォメーションないです。もうモグラグよろしくお願いします。
そうですね、モグラグ12月の個展、土屋法事個展やりますんでね、よろしくお
願いします
。
マジか、
これも終わってる
のに、ね、終わってるか、
うん、そうだね。まあまあということでね。どうですか野村君。
いや、よかったんじゃない
ですか。じゃあちょっと最後締めてください。じゃ
あ、え、僕がですか。
そうです、パーソナリティですよ。
ああそう、あっね、じゃあ次回は男のあそこ、女のあそこでしたっけ。
まあまあ近い感じだね。なんか
が作るもの、
うん、行こう
っていうので、
行きますか。
同じ人をもうちょっと増やして、
じゃあね、まあもう来週またアートコア対談なんで。
あ、本当ですか。
まあ来週にそれをやるかどうか分かんないですけど、また来週もよろしくお願いします。
あ、は
い、
分かりました。
よろしくお願いします、はい、
じゃあ皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ宝治君、南良平君、曲がる夏子さんでした。また来週、
バイバイ。あ、いえ、足りない。また見せた。
最後にじゃあ一言。
良平君がなんかある。
いや